はい、今日のところはエレミヤの31章の、新しい契約というところの中心になっているところで、これは新約聖書とも深く結びついてあるわけです。前にも言ったようにですね、旧約聖書と新約聖書って言いますけど、この新約聖書っていう言葉のですね、最初はこういうところにあるわけなんです。新しい契約ですね、新約聖書の新しい契約の聖書って言うんです。で、それはちょっとあんまり誰でもに分かりやすい意味ではないんですよね。何がどこが古い契約なのか、どこが新しい契約なのか、ちょっと分かりにくいようなところありますが、今日のところはそういう元になってるんですね。新約という新しい契約とは一体何だろうかという、それがまあ中心にあるわけです。そのことをここで、その意味内容を、つかまなければここを、ちゃんと読んだことにならないということになるわけですので、それをですね、見たいと思います。その前に、この15節で、ラマで声が聞こえるどうこうというこのだけでは何のことかわからないと思いますが、ラマっていうのはエルサレムのですね、北の方8キロか9キロぐらいですね、北の方にある町の名前です。で、ここで、どうしてこういうことを言われているかというと、バビロンに捕囚に連れられていくときに、ここで一応集められてですね、そこからたくさんの人が嘆き悲しむ声共に連れされていくという、そういうことがあったということもあってですね、このラマっていうのが出てくる。でラケルへもこんなところにいきなり出てきてるから、このラケルって一体どんなことなのか、そして息子たちってどういう関係があるのかということですね。でこれは創世記をちょっと見ない限りはわからないわけです。創世記の46章です。ラケルと息子たちっていうのがありますが、46章のですね、20節ですね。19から見て、46章の19節から見ていただいたんですね。人の名前がいっぱい書いてありますが、ヤコブの妻ラケルの息子、これがヨセフなんですね。でヨセフとベニヤミンで、ヨセフの子供がマナセとエフライム でこれがラケルの息子たちっていうことでですね、このヨセフとかこういうのが意味してるわけですですね。でマナセとエフライム、なんでこういうふうなことをかっていうと、これが北の国イスラエルをいわば代表させているわけです。マナセとエフライムですね、その南の方がユダなんです。で北の方のイスラエルをこのマナセとエフライムで代表させている。でそれがラケルの子供のまた子供で、大きく言ってですね、ラケルの子供たちと、まず北の人たちも連れされていったわけですね、保護されて。でそういうことで、この北の方の状態、北イスラエルがまずこのバビロンの捕囚をもっと前に連れされて、あるいは滅ぼされてしまった。でそういうことがここでも言ってるんですね。 F10 今日のところでも、まずそのことをですね、このラケルが何で出てくるかっていうと、北部イスラエルの民族を産んだお母さん、母親だから、このラケルが息子たちっていうことで、ラケルの子孫であるその民族が囚われていって滅ぼされた。それで、ラケルが嘆いてるというふうに、書いてあるわけです。はい、それでですね、このマナセとエフライムっていうのは北イスラエルにあるっていうことも知っとかないと、こういうこともちょっとわからないんですね。で巻末の地図をちょっと見てもらったら、 そのことが書いてあります。こういう機会でないとなかなか見たりしないもんですから、一番後ろの地図、3番目の地図、カナギの定住っていうのがありますね。3番目の地図にカナンへの定住、そこのところにですね、潮の海ってある四海、四海のあたりから南の方がユダって書いてあるように、これだけ残ったからユダヤ民族っていう名前になったわけですね。あとの北の方、エフライム、マナシってありますよね。あとダンベニアもいろいろありますが、このマナスとかエフライムはこれ代表を指して、さっきですね、ラケルのコラとか言ってるわけです。この北の方がこういうふうに滅んでしまったわけですね。マナスとかエフライム、そういうことなんですね。で、その後それが紀元前の720年頃にも滅ぼされたわけです。でたくさんまたこれも連れていかれたわけです、そのことを言ってるわけですですね。エフライムとかマナシというんで北のイスラエルを代表させていってる、まあ、そういうことをちょっと知っておかないとですねいけないことなんですね。それでちょっと元のところに帰ります。ですね、それで、ラケルが息子たちの家に泣いていると、息子たちはもういないと。確かに北イスラエルの人たちは滅んでしまったわけです。だけどそこからですね、涙を拭う回復の時が来ると、こういうふうに、まあ、北の方はアッシリア、アッシリアから攻撃されて滅ぼされたわけですね。で南の方は新バビロニア帝国という大きな国によって攻撃滅ぼされる。でその風前飛ぶ地の状態の時にこのエレミアが現れたんですけど、そのように滅ぼされて厳しい裁きが与えられたと。けれども同時にですね、いつかはまだここでは言ってないけど、必ずですね、未来には希望があって回復をさせてくださる、で帰ってくると。この聖書の特徴っていうのはそこなんですね。裁きとともに回復、あるいは希望っていうものが同時に言われているという、イエス・キリストの十字架もそうだったんですね。ああいうふうに一番良いことをした人がですね、罪もないの徹底的にあざこられて、そしてとうとう十字架で張り付けて殺されたと。殺されるということとともにですね、イエスも復活をするんだということも言ったわけです。どんなにひどい目に遭わされて滅ぼされたように見えても、神の力また復活する、そういう希望を同時にイエスも言ったわけですね。殺されるということ、死ぬということ、そういうことと似たことがあるわけです。で、あとも方ですね、18。私はエフライム、これ北イスラエルのことですね。エフライムで代表させているわけです。さっきの見たら分かるように、ヨシオの子供なんですけど、民族ですね、北の民族を代表させていってる。私、あなたは私を、懲らしめて、私が、鳴らされていない子牛のように懲らしめ受けたと。だけど、立ち返ります。と言ってですね、悔い改めをするというわけです。で、この19までがそういうふうに悔い改めして、自分の罪を知って悔い改めますと。でこれは20ちょっとややこしいですが、20はこれ神の言葉なんですね。その背いた彼だったけれども深く心に留めると、その背いた者をも哀れ者だっていうふうにですね言ってるわけです。それで、立ち返りなさい、立ち返りなさいってあとも何度か言ってますが、その後ですね、23からは今度は南のユダの人々もこのように再び回復させられるとですね。初めのところは北部の北のイスラエルの国の回復を言い、この23のあたりからですね、ユダの回復をここで言ってるわけです。ですね。そして、このように疲れた魂を潤して衰えた魂に力を与えるようになると。でこれがそういうふうにもうまさに滅びようとしている時にこういうことが同時に言われたっていうふうなことなんですね。 でその後27もそういう意味で2つ書いてるわけです。イスラエルの家とユダの家っていうのは、イスラエルっていうのは北の方の前にすでに滅んでしまった国全体を言ってるんですね。ユダっていうのはその南部の方、ユダ部族だけ、ユダ部ほぼユダ部族の子孫です。その国になるわけです。だから北部と南部の両方が再び回復をするのだと言おうとしてるわけです。また植えようと、このかつて彼らを抜いて壊して破壊して滅ぼしたと、だけど再び立てて植えるのだって、この2つのことが繰り返しここに出てくるんですね。打って滅ぼして壊したけれども、これもまたその将来には再び育つとも、また巻いて植えるのだというわけですね。このことはですね、神様に私たちもしっかりついておったら、特に失敗して道を外れて裁き罰を受けてもですね、またこういうふうに回復させてくださるという、こういう希望を持つこともできるわけですね。そしてそういったことがあってから31からですね、今日のところの本論中心にやってるわけです。新しい契約、イスラエルの家とユダの家、要するに北のイスラエルと南のユダ両方にですね、新しい契約を、でそれは古い契約とは違うというわけですね。この32、かつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトから導き出した、これはモーセに力を与えて導き出した時に結んだ。それはどんなのかというと、神様のあの十戒で代表される、律法を与えて、それに従うならば祝福を与えるとですね、まずこの律法を与えたわけですね。それでそれをみんなが見なさいと、守りなさいと、そしたら必ず祝福があると、もうこれが以前のその契約であった。で新しいのはどうなるのか、でそれがですね、この33にある。心の中にそれを書き記すっていうわけです。前は意志に書き記したと、また人間の心の外側だったわけです。外側に書いてですね、これを見なさい、守りなさいとこう言われて、それを守ったら祝福ということだったんですけども、心の中、胸の中に直接書き込むっていうわけです。だからそれはですね、外から言われてする、仕方ないからする、裁きがあるからするということではない、決まってるから、儀式だからするというのではないというわけです。心の胸の奥に書かれた、魂の中に書き込まれたんだから、自然にそういうことをするということなんですね。そこが非常に大きな、違いですね。確かに、この世の普通の学校とか、みんな道徳を聞きましょう、みんな外側に書いて、伝統だからしなさいと、決まりだからしなさいってばっかりですよね、考えてみたら。交通規則でも飲酒運転とか、なんかみんなもう決まってる、さ、罰せられると、僕からしたらもう大変なことだと、で外側で書かれてるからもう仕方なくすると、決まりがなかったら、いやもうほらもう平気で、100キロ200キロでも走っていくぞという、そういうこと、みんなこの世って、全部そうなんですね。考えてみたら外側に書いてあるけども、この新しい契約の内側に書いてくれるって言うんです、神様が。だから外側の決まりがあってもなっても罰があろうなから関係ないって言うんですね。うち心に書いてるか、自然にそれに従ってするようになると。その一番の究極的な形が、心の中にイエス・キリスト様ご自身が入ってきて住んできてくれるというわけです。その魂の中にもキリストというものをほんま書き込むわけですよね。パウロが言ってに、もう自分は死んでるんだと、キリスト様が住んでくださってると、自分もいなくなってるというぐらいにですね、心の中に完全に書き込まれたら、そういうふうにキリストが住んでるっていうわけです。だから渋々するとかですね、仕方ないからするんで全然ないと、命を捨てることすらも自分の心自然にそれをするっていうぐらいだったんですね。そういうふうにですね、私たちの魂というか存在の一番奥深いところに書き込んで、そこに祝福を与えていますと、これが新しい契約だという形で、キリスト教ってまさにそうなってるわけですね。 罪の許しにしても、以前はですね、動物、羊とか牛とか殺してですね、血を塗ってですね、契約の箱の外側に塗ったり、そういう血を塗って血を流して注いだりしてから罪が許されましたということを、儀式ですね、一種の儀式をする必要があったわけです。けれどもですね、そういうさまざまな儀式の全部を、いわばキリストが十字架で死んでまとめて全部してくださったから、私たちとしては心でただ信じるだけでいいと。心で信じたら、そんな動物とか捧げたり、いろんな儀式ですね、許してもらう儀式とか、あるいはいっぱい善行を積むとかですね、まあよくテレビでこの88箇所回りとか、そのお参りを一切する必要はないと。お参りをしてご利益があるとかいうこと、そんなこと一切キリスト教でも関係なくなったわけですね。心で信じるだけでですね、全ての良いことが来るっていうようになったと。まあ、そういうふうに、万事がですね、胸の中に、心の中にも記してくださった。罪の許しもですね、外側の儀式とか、外側でなくて内側にも信じるだけっていうのは、そういうことなんですよね。まあ、そういうふうに、これは非常に大きな、いわば宗教的なですね、いわば革命的な出来事であったと。現在でもですね、仏教的なものを見たら、まずこれは形だけ、意味がわからないこと、まあ、これは形なんだと。死んだ人にご飯あげるのこれは形だと、まあ、みんなそうですね。商工でも何のためにするのか、何でそういうこと、起源は何なのか、法事でも何でもみんな形、あるいは人間の意思を作り出したわけですね。以前ももともと少なかったのに、何十回忌も江戸時代から急速に増やしていったわけです、人為的に。そういう歴史を知ったらびっくりするんですね、戒名なんかでも。本当は戒っていうのは戒めですね、新しく仏教のに生きるという戒めの印として、生きてる時に与えられたのは戒の名前、戒を受ける、戒めを受ける時に与えられた名前だった、生きてる時に。だからキリスト教の洗礼名の一種の真似をしたようなとか、死んでからお金をいっぱいあって、それから戒名をもらうというぐらいに変質してしまった。でもこれは形でこのことをしなきするんだという、それに宗教的なものもうっかりすると、これはキリスト教でもですね、気をつけてなかったら形だけをすると、主の祈りでもですね、祈りなさいっていうのを口だけ表面的に唱えるということが起こったんです。やっぱり祈りの心で言わなければ意味がないわけですね。まあ、そういうことで、外側の宗教なのか、この内の宗教なのか、信仰なのかと、大きな分かれ目なんですね。それをこのようにイエスのですね、この時代よりも500年以上も前からこういうことは予言されてたというんですね。新しい契約、そういうことで、ただ信じるだけで許される、救われる。でもこういうことなんですね。心の中にはっきりイエス様がおったらですね、そしたらもう心に書き記されたから他儀式もいらない、何かに加入しない、お金を得るとか、なんとこんなこと関係ないと。みんなそういうことなんですね。心で信じたということは、心に記されたらもうそれで万事が全うされるということなんです。そういう状態だからですね、その後も34節で、いちいち死を知りなさいと、教えたりすることがなくなると、みんな直接ですね、そういうふうに心の中に記されたらみんな分かるようになっていくと。本質的にですね、罪の許しっていうことはですね、祭司がいろいろしなくっても誰でもが心で信じたらもう分かる。一番大事なことはですね、罪の許していただけるとか、復活へいうことも一人一人が分かると。まあ、そういうように、これが新しい時代というのはそういうふうになるのだっていうわけなんですね。このこともですね、今言ったことは、だからヘブル人への手紙の中にもそういうここを引用して書いてあるんですね。ちょっと見ていただきますと、新約聖書の413 413ページです。ヘブル書10章10章の16、413ページ。ヘブル書の10章の16。15節から、聖霊もまた私たちが次のように明かしていると、それらの日のうち彼らと結ぶ契約はこれだと、主は言える、私の律法を彼らの心に書く、彼らの思いにそれを書きつける、もや彼の罪と法を思い出さないと。こういうふうに罪とかいろんなことはですね、もう動物とかいらんことなくって心に書きつけたっていうことだったですね。信じるだけで全部与えられると、まあ、そういう意味なんですね。信じるだけで心にも書きつけられたと同じだというわけです。そういうふうにこのヘブライ人、ヘブル人っていうのはユダヤ人と同じですよね。ユダヤ人に宛てたユダヤ人クリスチャンだけど、それが全部に伝わる、通じるから、こういう聖書に入ったわけです。今日のエレミア書のところ、ここに引用されてるんですね。これは今のもうちょっと手前から詳しく書いてありますよね。10章の13節とかでも、11節あたりでも、12節ですかね、10章の12節あたりでもですね、キリストは罪のために唯一の生贄、これは自分自身のことを言ってるわけですですね。12節、キリストは罪のために、人々の罪を許すためにという意味ですね。唯一の生贄、自分自身の御体を十字架で捧げて永遠に神の右に仕えたと。で、敵っていうのは悪魔、目に見えない霊的な悪なんですね。悪の力そのものを支配するまで待ち続けてやると。キリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に神様のもとなさったと、ご自分を体を唯一の捧げ物としたというわけですね。まあ、そういったことをこの聖書エレミア書にこういうふうに書いてあるということなんです。はい、まあ、それで、まあ、元のところに帰ると、まあ、それこの新約聖書の記者がですね、新しい契約と、キリストの十字架によって立てられた新しい契約と、信じるだけで全てがもう与えられるという、ことなんですね。そしてその全ての中に聖霊も含まれて、で、聖霊によって私たちは全てを教えられるということもあります。だから聖霊が与えることも心に書かれるということと同じだというんですね。キリストが住んでくださるとか、まあ、そういったことをここは意味しているわけです。胸に記すということ。はい、それで、まあ、この最後もっぺん38節以降も再建、再び再建されると。これはキリストによってですね、目に見えない形で再建をされることになったわけですね。ユダヤ人を目に見える形で再建されたんだと、されるんだということを未だに信じておるということで、ありますけども、これはキリスト教は本当はそういうことなんですね。目に見えない神の国として実際に再建されたということです。はい、それでは、まあ、今日のこちらの方はそこまでにしておきます。